ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、というわけで2020年のもう1月9日の土曜日になりましたね。この放送は元来講談師七井根斎と今んとこ、レントゲン技師の東辻京都で2人で、まあ結構長いことやっているんですけども、そのコロナのね、状況が、まあ緊急事態宣言もまた2回目が発せられて、で東辻さんは確か大阪の森口の大病院でまあ CT スキャンとか撮ってる人なんで、まあとにかく忙しいであろうこと、医療崩壊もうしてるとか言われてますし、まあ実際してるんじゃないかと思いますが、ただ東辻さんには、LINE で、たまに連絡を取っていて、医療崩壊したって、結構 LINE を気軽に送るんですけど、意外としてないんですよね。あと東辻さんもまあ生きてるということですが、ただ院内感染とか、そういうことはまあもうあって当然ですからね。あのお互いに結局東辻さんが、僕からもしコロナをもらったら病院に持ち込むことになりますし、まあその逆、病院から僕に、東辻さんがくれた場合にはうちの親が死ぬということになりましょうから、まあ、大事を取ってというかもう仕方なく、離れ離れになってしまってですね、二人でまあこの家で1ヶ月分収録してたのはまあ今はお預けということで、まあそのテレ録音も検討はしているんですけど、どうもいまいち乗り気しないっていうのは前も言いましたね。ということで、私七井根斎が、1週間分ですか、まとめていろいろ世の中のこととか、よしなしをと、まあできればね、そのアニメとか映画とかゲームとか、そういうクリエイティブ関係についても、お話をしていきたい。というか、この番組のメインは時事ネタではなくて、クリエイティブの、まあクリエイティビティビティを追求するという、面白いとはどういうことだ、そして面白いものをどうやったらまあ我々も作って後世に残していけるのかっていうことを結構真剣に考える番組なんですけど、まあこの今起きている世界情勢の方が面白いっていうのは実際現実です。はっきり言って私本業できてませんね。もう1年間仕事できていなくて、ガンダム講談とかをメインにやってるんですが、そういうものよりも現実の方がはっきり言って面白いので、そういう時にですね、何かその現そういう娯楽っていうものがあってもですね、単なる現実逃避になってしまって、僕は娯楽っていうのは現実逃避であってはならないと思ってる方だし、まあ娯楽って言葉も嫌いなんですよね。娯楽ってただ楽しいものを娯楽と言うんだと思うんですけど、まあ半分娯楽で半分は勉強っていう、なんか、あ、俺少し賢くなったなって、思えるもんの方が嬉しいじゃないですか。映画とか見てもね、やっぱりあー楽しかったなーって、まあ、東辻さんが一番好きなのはね、マーベルとかいわゆるハリウッド系のものや USJ とかディズニーランドとかのああいうコースターみたいなレールの上に乗ってるだけのものが東辻さん大好きで、いつも僕と喧嘩になるんですけど、喧嘩になるというか僕が怒るだけなんですけど、楽しかったなーっていうのは、本当それは、炭鉱労働者の発想だぞっていう、仕事で疲れたからそれを癒してくれっていう風俗みたいな発想だぞって、いつも言っていて、なんていうのか、ああ、これはいいもの見たなっていうのは、勉強になったなとか、考え方が少し変わったなとか、つまり、さっき、これを見るまでの自分と見た後の自分が少し変わった、成長したって思える。まあ、少し経験値が上がってレベルが上がるとかね。そういう喜びの方が断然大であろうというのが私の考えですし、できれば自分も作りたいって思わなきゃ嘘だよねって思う。それはクリエイティビティビティに関係しないお仕事の人は、そんなことは考えたこともないって人は多いと思うんだけど、 あの結局作り手の、まあ、気持ちというか作り手の水準までいかないとその作品を楽しめないんですよ。映画を楽しもうと思ったら映画監督っていうか小さな映画の一本も作ったことがある人はもう断然面白いんですよね。アニメもそうですし漫画もそうなんです。同人誌を一冊でも、まあ、書きかけた人でとかね、書き上げれなくても書きかけた人とか、アニメを作りかけた人とかは、全くそれをやらないでアニメが好きなんだっていう単なるアニメファンと、もう雲泥の違いがあるんですよね。その雲泥の違いっていうのは、作者が込めたメッセージというか表現を、まあ、大体9割ぐらい吸収できるようになるんですよ。それを作ったことのある人っていうのはね、まあ、同業者的な感覚を持ってる人っていうのは、逆にそれがない人ってね、作品の3割ぐらいしか拾えないんですよ。だから、アニメ好きでアニメをいっぱい見てる人が、そのアニメをたくさん見ているがゆえに、どのアニメもほとんどまともに見れてない人っているんですね。あの作品のあそこいいよねって言った時、それは気づきませんでしたって、よっぽど僕よりアニメオタクな人が気づいてないことがあるわけ。その人はとにかく大量に作られてくるアニメを消化することに忙しくて、そのアニメで10のことが描かれているのを3ぐらいしか読み取れないわけね。もうその体力は追いつかないんでしょうか。で、まあ元々の頭の良し悪しもあるんでしょうが、一回でもね、作り手になろうとした人っていうのはね、そんな頭の良し悪しはほぼ関係なく9割方ね、吸収できるんですよ。で、これは僕は、プロのアニメーターさんとたまたまお友達になった時に、ガンダムの話、一緒にガンダムを見る機会というか、イベントを催して、そのプロのアニメーターさんが次々に、僕ら他のガンオタが、もう何十年も気づかなかったことを全部指摘するんですよね。それで、もうひっくり返ってびっくりして、まあその典型がね、V ガンダムのリガミリティアという主人公側のチームが実は悪い人たちで、それでこれは敵がいいもんと悪いものを入れ替えたアニメなんだと。だから、まさかの悪いもんに主人公が悪いもんの少年としていて、そしていいもんが、敵側として描かれているという逆転のね、アニメなんだっていうことを言われたときに、いやいや、嘘でしょって言ったし、僕も。他の周りにいたガオタも、いや、それはって、お愛想笑いをしたんですよ。ところがちゃんと見ると、本当その通りで、ええー、と思ったし、なんでこんなことに我々全員が何十年も気づかなかったんだっていうようなことを思った時に、ああ、やっぱりアニメは作らなきゃいけないと思ったし、漫画を描かなきゃいけないと思ったし、ダンスは踊らなきゃいけないと思ったわけですよ。自分もやってやるぞっていう気持ちがないと、三浦淳さんがね、バンドの審査員をやってたら感動して、もう審査員なんかやってちゃいけない、バンドやろうつってバンド始めたっていう話が僕は好きですけども、まあそういうね、クリエイティビティビティ追求番組ではあるんですけど、それと、その事件、世の中で起こっている事件とか事象っていうのは密接に関係して、もう切り離せませんからね。で、歴史っていうものがやっぱり重要で、結局どんな物語を作るにも、どんな作品を作るにも、まず歴史からなんですよね。歴史が頭に入ってない作品っていうのは、本当に地に足がつかないですよね。最近でも多いんですよね。なんとなく中世ヨーロッパ風なファンタジー世界があってとか、なんとなく第一次世界大戦っぽいヨーロッパっぽい、ところがあってみたいな、まあ、ゲームで育った人間の、地に足のつかない、まあ、自分の部屋で、育ってきただけの人間、私も人のこと言えませんが、そういう人間が物を作るとそうなってしまうんですが、それは歴史とかを勉強しとけば、アニメの中に出てこなくても、この世界はどこどこのどういうものでっていうものを、考える必要性というのが、まあ、出てくるんですけど、で、まあ、歴史っていうものは、もう、史実を借りてくるのは実は一番楽ですからね。だから漫画家さんでも戦国ものとかを書く人が結構いると思うし、まあ、幕末ものとか。で、ああいうのはね、意外と基盤がもうあるので、調べるのは、まあ、勉強しないといけませんけど、自分で作るよりはよっぽど楽なんですよ。自分でファンタジー世界作った場合、そのファンタジー世界がどうしてできたんだとか、本当神話から作らないといけないし、星座まで考えないといけないので、宗教とかね、 もう全部作らないといけないから、めっちゃそれ大変なんですよ。だからガンダムとかも、その本物のね、地球とか、我々の世界の地続きでっていう SF にしてるのは、その方が楽ですから、楽だからですよ。もっと、その全てファンタジー的に作られた異世界っていうのは、正直作るの大変ですよね。まあ、スターウォーズとかでも、全部、まあ、架空の宇宙みたいになってますけど、なんていうのか、ヨーロッパの、ローマ帝国攻防史みたいなものを下敷きにしてるなっていうのがわかるじゃないですか。まあ、その人類史あるあるみたいなのを宇宙に当てはめてるだけ的な、まあ、銀エーデンなんかまさにそうですよね。銀エーデンなんて、まあ、ただ舞台が宇宙になってるだけで、これはヨーロッパの話じゃねえかみたいな、まあ、ものですけど、そういう作り方をしてる場合、どっちみち我々は歴史というもの、史実というものに、まあ、ある種拘束されているし、その土台の上に物語を作らせてもらってるわけですね。まあ、そういうふうにやらないと、クリエイティビティビティをいくら追求するといってもですね、一生かかっても一つの作品できなくなりますから、まあ、その辺は重要だよねっていうことです。で、言うとですね、今起きてる、まあ、アメリカで起きてることや世界、日本で起きてることっていうのは、歴史になりよる、もう、生の歴史なんですね。生きた歴史。で、この生きた歴史っていうのは重要です。歴史っていうと過去のことですから、もう、足跡みたいなもんですよね。で、その足跡も大事なんだけど、どこから歩いてきたっていうのははっきりわかる足跡っていうのは素晴らしいもんなんだけど、でもそこには今歩いてる人間はいないわけじゃないですか。だから過去だけにかかずらわって、この足跡偽物じゃねえかとかも言うのも楽しいんですけども、それだけにかかずらわっていると、ただの、なんていうのかな、こう、言学者というかね、もう学問マニアみたいになっちゃうんで、やっぱり、その足跡を残した生の人間、まあ我々のことですが、それが今、まさに足跡をつけながら歩いているっていう人がいるはずですよね。まあ巨大な人間のようなもの。で、それが、まあ時事ネタということですよ。今我々が直面している毎日の生活っていうのが、まさにそれですね。もうアメリカのことから言った方がいいか、日本のことから言った方がいいか、すごく悩みますけど、まあ一応、リスナーさん日本人が多いから、日本から行きましょうね。昨日、だから、緊急事態宣言2が、まあ首都圏に発令され、それで、菅総理が、記者会見みたいなのやって、僕も見たと思うんですけど、全然印象に残らなくて、それで夜テレビ見てたら、報道ステーションに出てきてて、それもなんか、普通の事務員さんみたいにひょっこり出てきてて、何のインパクトもなかったんですけど、なんというか、なぜ NHK の9時のニュースに出ないで放送に出てきたのかなって、ちょっと不思議だったんですけど、なんか調べたら、前 NHK の9時のニュースに出た時に、科学者をいじめてる例の話を振られて、それ、聞かない約束だったというか、予定になかったらしいんですよね。で、NHK の男の有馬キャスターっていうのが、まあ、アドリブみたいにというか、ゲリラ的にそれを聞いて、非常に不愉快に感じられたそうで、それで有馬キャスターが NHK からまあ、9時のニュースを下ろされるんじゃないかっていう記事が出てましたけども、多分そのせいだろうなとは思います。だってどう考えたって、NHK に、まあ、出るべきでしょうね。こういう場合は、その日本全国つつ裏裏まで見れるテレビに出るべきですが、まあ、放してもですね、多分日本中で実際はもう見れるんで、放してでも悪くはないと思います。民放の中では。他のチャンネルになるとですね、長崎とかに行った時には、やってないことも多々ありますからね。だからまあそれはホーステでもいいんでしょうけど、まあそのホーステの相手をした富川キャスターという、これまた男のキャスターはですね、もうとにかくヘイコラしてですね、なんか信じられないようなフォローばっかり入れるんで、あ、これよっぽど何かに怯えてるなと思ったのは、やっぱ NHK の件があって、で、本来 NHK に出るところをホーステって言ってくれたから、ホーステとしては、いやもうありがとうございます、熱烈歓迎ですよ、みたいな。まあ感じだったのかなとは思いました。で、そこに出てきた菅さんの、その会見も一応僕もご飯食べながら見たんですが、 あれと思ったんですよね。それで、その晩ネットをたまたま見てたら、もうあれはひどかったっていうコメントがダーッと入ってて、で、僕があれと思ったことは、ほぼ全部みんな同じことを感じてたので、これは一応反省しておこうと思うんですが、その、目がうつろ、で、噛みまくり、しどろもどろで、何言ってるかわからない。で、人ごとみたいに喋る。で、カメラ目線一回もしない。国民へ、総理、国民へ最後にメッセージをどうぞって言われた時までカメラ目線をせず、富川キャスターの方を見て喋るんだけど、その目線でさえ伏し目がちで、なんか反対側に流れたりする。で、全く自信がないんだなっていう感じと同時に、本当、いい意味で肩に力が入ってないというのか、悪い意味で肩に力入ってないというのか、全く伝わってこない。僕はですね、芝居がかった演説なんかは求めてませんし、まあ、世間の人たちはいわゆるハリウッド的なね、国民に向けて大統領からみたいな、ああいうものを、まあ、欲してるんだと思いますが、私はそういうのは欲してない中でも、でも、伝わってこないというか、内容が伝わってこない。何をしたらいいのか、何も、あれがないっていうのは、さすがに僕は、まずいと思いましたよね。で、まあ、空襲警報っていうのは、うーっていう音が鳴って、防空壕に入れっていうメッセージを、まあ、うーっていう音だけで伝えてくるわけですよね。最短距離っていうかね、最も効率よくね。で、その空襲警報でさえて、もう出しすぎていたから、東京大空襲や大阪大空襲の時は、もうみんな飽きちゃって空襲警報を鳴ってるなっていうのでめんどくせえなって言ってたら、本当に爆撃で10万人とかいう人がね、一夜で死ぬというようなことあったわけですよ。最初の頃は空襲警報ってみんな嬉しがってね、飛び込んでたんで、死者少なかったんですよね。まあ、それと同じ感じですけど、もうこのコロナ禍も1年続いて、もうみんな空襲警報常時鳴ってるような雰囲気の中で、もうみんな慣れちゃってる中、まあ改めて緊急事態宣言をっていうのも、まあカッコ笑いみたいなね、緊急事態宣言、カッコ笑いみたいな、まあ状態だとは思うんで、首相もほとほと嫌気がさしてるんだとは思うし、もうほんと渋々出してるのは明らかですよね。まあ各都道府県が連名でね、出してくれって言って、まあこれもね、前代未聞というかシュールだと思いますよね。各地方が中央に緊急事態宣言を出せやこらって言って、わかりました、出しますよって言って出す緊急事態宣言というのはもうカッコ笑いでしかないけれども、これって何なのかなって、まあ思いますに、まあその菅さんも渋々出したんだなっていうのは態度でわかるけど、それにしたってですね、菅さんね、よほどお疲れなのか過労なのか、あるいはコロナにかかっているのかね、もうね、言語不明瞭なんですよね。言語不明瞭で、だって昼間の会見ではその緊急事態宣言のその国民に向けてのメッセージの最後の締めくくりが、これをもって私のご挨拶と返させていただきますっていう結婚式のあれみたいな、なんていうのかな、新年のお正月のご挨拶なのっていうような締めをやって、まあ、全日本がこけたわけですよね。で、夜の放送のやつなんかでは、まあ、その、病院に来る患者のことをお客さんって言ったんですよね。で、これに関して、その横の富川キャスターが、患者さんのことですよね、とかフォローしてたと思うんですけど、総理自身がお客さんって言って、いや、患者さんですって言い直しもしてないんですよね。で、自分の、いろんなとにかく噛んだり間違ったりがとにかく多い、まあ、お話だったんですけど、一回も訂正もしてないんですよね。あっとか言って、言い直しとか、そういうのも全くしてないと。で、単なるこれ口下手とかね、緊張シートレベルじゃねえぞっていうあれだったんで、本当に、菅さんも、ガタが来てるなって、純粋に思うレベルで、あ、これマジでやばいんじゃないのかなとは思いました。一つ僕がね、まあ世の中に対してはこれ言っておきたいんですけど、原稿を見ずに喋るっていう話が世界中であって、で、プロンプターとか、カンニングペーパーを出してくるわけですけど、あれやめた方がいいよ。原稿なしで喋る、自分の言葉で喋るのがいい、政治家だって思うのは大間違いですよ。だってですね、 それはアドリブで喋ってるってことですよね。原稿なしで喋ってるっていうのは、まあ前もって考えたことを空で喋ってる、あとよっぽど頭がいいって思うかもしれませんけど、そうじゃないですよ。あの国家を動かすようなこととか、権力者が何かこう、まあ、会見とかメッセージ、演説をやる場合にはですね、はっきり言えばですね、まあ、一言一句間違ってはいけないんですよ。それは誰かの不利益になったり、大変な、もう、言葉を一つ間違えるだけで意味が全く変わってきたりするので、一言一句間違えてはいけないんです。で、その文章、まあ、例えばその典型はですね、昭和天皇の玉音放送。あんなも一言一句間違ってはいけないですし、まずね、名文でなければいけないんです。まあ、原稿を見ずに喋るっていうので、一見ね、俺は頭いいだろうって見えるかもしれませんが、その内容が、ただの打文、ただの、まあ、だらだらした日常会話だったら、これは、全く政治家がわざわざ喋ってみんなが聞く値打ちはないわけですよ。ただ原稿を見ずに喋れたよ、噛まずに喋れたよっていうだけで、それで偉いってことは、まあないわけですよね。まず内容が、しっかりしていなければいけない。政治的に、次これやるぞみたいなことはしっかりしていなければならない。それを聞いてわかりやすくなければならないですけど、もう一つ大事なのは品格のような格調の高さが必要なんです。なぜならば、それ、権力者が、はっきり言って、一番上から号令するわけですから、それ、ある程度、格調高くなければならないし、まあ、ありていに言えばというか、大げさに言えばですね、石碑に刻まれるようなね、文章でなければならないんです。なぜなければならないかというと、そういう記憶に残る石碑にしても恥ずかしくないような文章だったら、覚えるじゃないですか。長期間覚えとけるじゃないですか。だから、非いずる国の天処理、非没するところみたいに、ああいう名文だったら、もう千年でも語り伝えられるわけですよね。うん。まあ、そこまで名文でなくてもいいけれども、まあ、こういう緊急事態宣言の時とかは、本当に人によっては、総理の、言葉をそらんじて、復唱できるぐらいの名文。で、この名文はですね、一晩考えるんです。前の夜にですね、一晩考えてですね、縦書きに巻物みたいなのに書くんですよ。で、それで何回も修正して、素晴らしい、わかりやすくしかも心に来て、それで格調も高い文章を作り上げるわけです。これは東洋の政治学ですけどね。それでいくと、日本の歴史で、そういう御事のりとか、まあ、太政大臣っていう今の総理大臣になる人が、こう、何か演説するときとか、まあ、例えば聖徳太子がですね、例の、なんとかっていうやつ、大化の改新でしたっけ、官位十二階とかさ、初めてその時に律令らしきものができるんだけど、そういうものを、まあ、朝廷で発表するときにどうやってたかって漫画日本の歴史とか見てもわかるでしょうが、その一晩考えて書いてきた巻物を、両手で持って、それを高々と掲げて、それを一言一言大きな声ではっきりと読み上げるという形で演説していたわけですよ。これが日本の長らく行われてきた、まあ、権力者のそのメッセージの発し方であって、一言一句間違ってはいけないし、名文でなくてはいけないしっていうような条件を満たすためには、バッチリでかい字で書いて、バッチリ巻物を高く掲げて、自分の顔が隠れようとどうしようと、その巻物を読んでますよって言って読むっていうのが、あれ重要なので、はっきり言ってですね、原稿を読むなっていうのは大間違いで、原稿を読めなんです。で、原稿を立派なのを書いてきて、立派にこう、手で広げて、別に巻物じゃなくてもいいけども、折り紙みたいなものでもいいけれども、それをちゃんと読めと。もうカメラ目線はいらないんだっていうのが、これが日本の、まあ、いわゆる人々が政治家に求めるべき態度であって、アドリブで喋れっていうのはね、どう考えても間違いです。で、ヨーロッパとかアメリカの大統領とかがそういうようなことをやってるけど、でも結局はカンニングペーパー、プロンプターとか使ってるじゃねえかっていうことですよね。それぐらい重要なことを大統領がね、アドリブで喋ってもらっては困るわけですから。まあ、それは、まあ、つくづく思うんですけど、とにかく、菅総理大臣は、 やっぱりテレビとかああいう実物を見ると伝わってしまうっていうのは、あ、これはもうダメなんだなっていうのはつくづく感じました。まあ GoTo キャンペーンのその失敗っていうものを実は内心一番答えているというか思い知っているのは菅さんなのかもしれないなと思わざるを得ないというか、あの目の泳ぎようというか、もううつろな表情。僕は菅さんは好きでしたし、まあ安倍さんなんかよりよっぽど好きなのは、ハゲは好きですし、あとチビは好きですし、地味は好きですし、まあ口下手も嫌いじゃないですし、とにかく地味な男は好きな方なんです。まあ、ガンダムで言えば、誰かな、ムッタマズガンが知らない、ムッタマズガンよりケレミはない、まあ地味ですよね。で、もう忘れそうなぐらい地味な総理大臣っていうのには僕は期待してました。というのは、それまでの歴代総理ですね。戦後の歴代総理の中でも、目立たない人がいいんですよ。やっぱり成果を残してるのは、福田さんとか、本当に短命でも目立たなかった人、地味な人が良くて、小泉さんとか、やっぱりスター性のある人っていうのは、なんか良くないと思うんですよね、僕は。なので、菅さんにはね、すごい期待はしてた。で、初めの頃は本当良かったじゃないですか。もう何でもどんどんやるぞみたいな、ハンコも廃止だって言ってどんどんやるぞっていうのがあって、その点ね、冷酷でもいいんですよ。その科学者団体をいじめるっていうのも僕は賛成で、まあそれいいことなのかわからないですけど、あ、菅さんはちゃんと考えて、まあ普通ならね、歩くほどベルトコンベア式に、はい、オッケーオッケーオッケーよって言って、だらだらやってきたものを、まあ待て待てと。これは一回考えると、こんなことの税金使いたくないとか、ビタって止めてね、ってなるっていうのは、考えてるからできることですよね。考えなければ、こともなくスーッと行くわけだけど。だから、菅さん仕事してるんだなと思ってたんですけど、まあ、ここのとこのね、緊急事態宣言うんぬんっていうのも、内容を見ても、昨日と今日と何が違うのって、また要請？要請っていうのはただのお願い事でしょっていうような、まあ感じですし、まあ多少ね、その保証金がついたとかね、まあいろんなところにお金がついたっていうのは、進歩はあるんですけど、それはまあやって当たり前のことであって、十分とはとても言えませんよね。十分のうちの半分もないような感じですから、それで満足しろというのは無理な話ですよね。で、まあそういうような状況だし、あとですね、これは政治は万能ではないですから、すべてね、天下万民を救える政治なんてやっぱりないのはみんなわかってるんですけど、その犠牲になってる人っているわけですよね。まあ、お店じゃなくて、まあ、マッサージ店をやってるとか、まあ、僕らみたいに芸人をやってるとか、まあ、いろんな花屋をやってるとか、その、食べ物に関係しないことをやってる場合には、保証金が一円もないような人たちはいっぱいあるじゃないですか。で、その中で本当に食い詰めて、もうホームレスになってしまっているような人や、その寸前の人、もう家賃が払えないでって、バイトの寮を追い出されるとかね。もうそういうのをまず禁止したらいいんですよ。人の命に関わるこの寒波のね、マイナス0下になってるような寒空に、人を放り出してはいけないっていう。その、まあ、家賃がいるなら国に言えみたいな、そういうことを一言言えばね、他のこと全部やらなくてもいいぐらいだと思いますけれども、そういう人たちがいて、で、まあ、本当は国が助けてほしいけど、その助けるお金がないんだよって言うならさ、せめて言葉だけでも、温かい言葉をかけてくれと、皆さん頑張ってくださいとかね、なんとか生き延びてくださいとかね、どうしても寒い時はここへ、駆け込んでくださいとか、助けを求めてくださいとかね、まあ、なんていうのかな、こう、仲違いしてるご家族に連絡取ってね、甘えてくださいでも何でもいいけれども、そういう、まあ、人情味あること、政治家に人情なんて必要ないっていうのかもしれないけど、ポーズでもいいんだよね。それは、ピエロでもいいから、涙流せとは言わないし、なんかその、やりすぎも嫌ですよ。そういう、政治家多いですから。そういう情に訴えてくることばっかりやるなと思うんですけど、ここは、菅さん、少しだけ情を入れてって思う局面でしたよね。頼むからさっていうような局面に、それが一切なくて、まあ、マイペースというか、そこは、まあ、尊敬に値するのかもしれませんが、相変わらずすっごい淡々としていて、本当に国潰れそうだよ、やばいよっていう時に、まあまあ、あんまりキャーキャー言わないでね、泰然自若としてるのは大事です。ただ、泰然自若には見えなかったよねっていうので、まあ、やっぱり、まあ、安倍さんも、いろいろあったけれども、コロナに潰された 世界で最初の政権が安倍政権なんですよね。コロナにかかったあの大統領や首相は世界中にいくらもいるんですけれども、最初に政権が倒れたっていうか、あの辞任したのは安倍さんが多分世界で初なんですよ。で、まあ、あの、体が持たないっていうような状態に追い込まれたわけですけど、菅さんも正直あれ体持ってないね。それとやっぱ、僕はあんまり支持率って言って、それで政権がどうこうなるのは反対な方なんだけど、実際は、やっぱり日本っていう国はこれだけさ、国民にお願いしまくる国じゃん？もう、ほんと厳しいことを言ってもいいよね。これ、疫病なんだし、パンデミックなんだし、大災害なんだから、世界的災害なんだから、憲法に多少抵触してても、後で帳尻合わすからみたいに、相当厳しいことをやっても許されるような時代だとは思うんですけど、実際それできてなくて、とにかくお願いお願い、強くお願いって、お願いしかしない国っていうのは、日本って国は民主主義が、まあ、いい意味でも悪い意味でも、かなり徹底した国なんですよね。つまり、国民の方が偉いっていうことね。で、権力が国民に何かしろって言えない国なんですよ。ということは、やっぱ世論って気になるんだろうなって、思いますね。それで、今までも、本当に自民党がテレビで調査された、世論調査の結果で、やめたりしなくていいだろうって思ってきたんですけど、実際は、テレビでの調査みたいな、ああいう世論調査が支持率 20% を切ったりすると、本当に、まあ、自民党の中でそういう動きが出るのか、あっという間に退陣するんですよね。うん、なので、これは菅さんも多分例外ではなくてですね、おそらく、だから、昨日の、その報道ステーションとその昼間の会見の、もう、しどろもどろを見たとき、あとですね、ハリウッド的な、その大統領演説的なものを期待しているミーハーな国民感情というものを勘案したとき、まあただでさえ、まあピンチである、内閣支持率、まあ始まった頃 70% あった、もう超支持されたね、自民内閣だったわけですけど、やっぱりGoTo の結果がここまで出て、そして、まあ最悪の大晦日、1300人でしたっけ？最悪の大晦日があり、そして新年早々2500人となったわけですから、もう、はっきりとですね、こう、もう失望した。それから、渋々ですけど出した緊急事態宣言っていうのは、1回目にやった時に、GDP の低下率が 20% という信じられないぐらい低下したそうで、これはもう彼らが、べったりな経団連ですね。経済界に対しても支持を失うということですよね。まあ僕は経済界は好きじゃないですけど、その経済界からも嫌われて、で、国民からも嫌われて、これは支持率としてその結果が出る場合に、相当めちゃくちゃな数字が出てくるのではないかなと。基本的に災害とかはですね、別に、野党が頑張ってるわけではないし、与党が、なんていうのかな、特別悪いわけでもないので、災害とか、そういう場合には、支持率というのは、下がらないよ、で、むしろ上がることの方が多いわけですよね。頑張ってよね、ということで。ところがもう、やってることが、そっちじゃねえだろうっていうようなことをやってしまったり、もう野党の方が、下手すりゃマシなんじゃねえか、ぐらいに思われると、やっぱり災害でみんな痛い目に遭ってますから、今これをくれろやっていうのをくれない場合にはガーッと支持率下がりますよね。だから、菅内閣は、まあ、あくまでもやっぱりつなぎの内閣で始まって、僕はつなぎの内閣が意外と、まあ、7年とか続いたらいいなとは思ってたんですよ。それは有能な内閣ならばね。だから、それが、でも実際は、本当につなぎ内閣で終わりそうですよね。なんて、実績が出てないっていうか、成績が悪すぎるからね。うん、で、まあこれは国際情勢の中で、抗えないものとは言いながら、次に誰がなったらどうっていうのがね、期待できるわけでは特別ないですよ。石破さんだったらどうだったとか言っても虚しいですから、まああれだけど、もう下手をすればというか、この先もっとやばいことになって、明治維新並みのことが起こるかもなとはちょっと、期待しています。まあ、つまり、幕府が倒れたとき、 まあその数十年前までは誰も幕府が倒れるなんて思ってなかったわけです。で実際これもあの YouTube の方でも言ってかぶっちゃいますけど、幕府が倒れた時っていうのはいろいろ幕末物でやられてきましたが、リアルなとこ言うとあれ疫病なんですよね。あの五湖を開港してしまって疫病が外国から入ってきた、これは最新の疫病でコレラというやつで、あれ日本人めちゃくちゃ死にました。まあ、世界でも相当コレラも相当怖い病気だったんですけども、これが五湖開港で免疫力のない日本に入ってきてですね、もうめちゃくちゃ人が死んだんですよ。だから今と一緒。しかもですね、その五湖開港で利益を唯一上げたのが幕府だったんです。あれは独占貿易で、長崎一港だったのが五湖開港で六港になったわけですね。で、その六港で外国と貿易できたのは幕府のみなんです。この五港っていうのは天領ですからね。だから、莫大な利益が上がったんで、それで幕府は一時的にあの財政難を切り抜けるほど金持ちになったんですけども、その幕府だけが儲かっていて、国民はコレラでバタバタ死んでいたから、西郷さんなんですよ。許しておけないってことになったんですよ。そして、国民は、閉鎖しろと。あの、尊王攘夷って天皇陛下まで言ってたわけですよね。それは尊王攘夷っていうのは外国船打ち払い令っていうもともとある法律をちゃんとやって外国人を入れるなってことです。で、これは単に外国人が嫌いだからっていうふうに僕らは習ってきたけど、天皇も外国人が嫌いだったっていうふうに習ってきたけど、多分そうではないよね。これは外国人がコレラを持ち込むからですよね。だから国を閉じろって、今まで通り鎖国しろって言ってんのに、儲かるもんだから幕府が五湖開港でウハウハ言っている。お前が俺たちを殺す気かっていうことで、これ幕府なんていらない。だから皆さん皆さん、お馬の前にひらひらするのはなんじゃいな、とことんやれとんやれな。あれは朝敵征伐ぞと、錦の御旗じゃ知らないか。とことんやれとんやれなっていう歌があって、これ日本最古の軍歌なんですけれども、あれは朝敵錦の御旗じゃ、知らないか、とことんやれとんやれな、とことんやれとんやれな、とことん潰せっていう歌なんですよね。でそれまで、ね、300年近くそのまあ、はっきり言っていい政治をしてきた、治めてきた徳川幕府を、これ応援とことんやれって言ってんのは一応人民ということになってるわけですね。それを、官軍の行列を見送っている人が歌ってる歌ということになってますから、その日本の人民といえば保守的なわけであって、幕府で今までやってきてそれに逆らう人なんかもう誰一人いないというぐらい、とにかくお上だお上だって言って、まあ、水戸黄門じゃないですけど、日本人って権力にすごい従うタイプの人が多いんで、まあ、革命的思想の人なんて一人もいないような国ですので、その幕府をとことん潰せって、なんで思ったのかって言えば、やはりこれコレラのせいだと考えるのが、妥当だと今は思いますね。他にもまあ経済破綻のこととか、まあね、金の流出とかね、いろいろ確かにあったんですよ。開国してね、めちゃくちゃなことになったので、まあ幕府は当然潰れて当然だったんですけれども、とにかく今と似てるよねって思いませんか？その、まあ外国から変異種が入ってきて大変なことになると。というか今大変なことになってるのはおそらく変異種だとみんな思ってますよね。急に2500人になったんだからね。で、日本中で増えてるっておかしいよね。なんか栃木県とか群馬県とかで100人とか、もうその仙台とかもかなり地方、宮崎とかで100人とか、それおかしいだろうってみんな思っていることは、すべてやっぱり外国から、まあ入ってきてるわけですよ。せっかく島国なのにね。で、それは、まあみんなが行き通ってる通り、その自民党が、まあね、例えばバッハさんとか、オリンピック関係の人とか、まあどうしてもっていう VIP は、こっそり空港を通過させてるからだとみんな思ってますよね。つまりこれってペリーの黒船と貿易を始めた幕府と似てますよね。やっぱり外国人が入ってきてるじゃないか。そして疫病が入ってきて偉い人死んでるよっていうようなことも含めて幕末に酷似しているなと思われます。で、その時その幕末に立ち上がったのは、まあ、地方豪族というようなもので大名でしたけれども、戸様大名が立ち上がって、実際には、まあ、政治的駆け引きと同時に、まあ、天皇陛下も 関わりましたし、そして、まあ、軍隊による、まあ、戦争によって、戊辰戦争ってかなりの戦争ですからね。それで、明治に、まあ、なった。紙一重になった。まあ、首の皮一枚で日本は存続したという感じですが、まあ、その明治の政府はそのまま外国との貿易というか外国べったりで完全に言ってたこととやったことが違うので、問題ですよね。まあ、コレラもその後も人を殺し続けたし、今僕らが直面しているのはその明治の政治です。途中戦争に負けたりしてますが、基本的には明治の九州人が作った政治のシステムが悪いから、今僕らは苦しんでるわけですからね。教育制度とか、明らかに改悪されたんですよね。まあ、義務教育とかでみんなが教育受けれて良くなったって言いますけど、江戸時代の頃の日本の識字率は 70% あったわけです。これっていうのはめちゃくちゃ高い数字ですよね。世界で同じ時期、幕末の頃の識字率が、イギリスで 10%、フランスで 30% だった。イギリスが 30% でフランスが 10% とかいう。それが世界の先進国でもそんなものだった。エリートだけしか読み書きができなかったのが当然だった時に、日本ではなぜか暇だったので勉強でもしようかということか、寺子屋教育で 70%、まあ、世界でトップもトップですよね。70% の識字率があり、ただ読み書きそろばんができただけではなくてですね、カリキュラムがすごくて、最初に道徳とか哲学とか教えて、で、中学生の頃に寺子屋は卒業になるんですよね。まあ、小学校だけあるって感じなんですけども、12歳の最後のカリキュラムは政治っていう。政治って教えないでしょ、日本の今の教育で。つまり人の上に立つとか、国家を守るとか、歴史と伝統を尊ぶとか、そう、社会を成り立たせるとか、災害の時にどう対応するとか、そういうことをですよ。寺子屋って、小学校で全部教えたんですよ。読み書きそろばんも同時に教えるけど。で、だから、異様にさ、教養レベルが高いわけですよね。明治大正の偉い人っていうのは、昭和でも。で、その人たちっていうのははっきり言って幕末の教育受けてるわけですから、江戸時代の教育受けてて、それで明治以後の教育っていうのは、なんか優れた教育って僕ら思い込まされてますけれども、全く違いますからね、軍隊教育ですからね。早く立派な軍隊を作るための教育であって、確かに弾道計算とか、うちのおじいちゃんも大砲打ちだったんですけど、まあ、すごい数学は今よりもずっと厳しい、算術というか数学だったので、あれは弾道計算とか、対空砲を撃つのとかさ、当時さ、まあ、コンピューターがろくにない時代に全部計算して、広角砲を撃ったりとか、まあ、戦艦ヤマトの大砲を撃ったりするのは、ものすごい計算をみんなでしないといけないんですよね。で、それが、まあ、できる教育っていうのをやったから、まあ、一見高度な教育に見えますよ。でも、その中には道徳とかあまりなければ、政治とかですね、まあ、こういう危機対応みたいなものがほとんどないんですよね。上の命令にバッと従うみたいな、そういう効率のいいことばっかりを教えたから、それが昭和の初期ぐらいまでは成り立ったけれども、いよいよもう破綻して、第二次世界大戦に突っ込んでいったと。その時にはさ、日本の将軍たちってさ、優秀な人あんまりいないんだよね。あんまりいないの。それは幕末の教育を受けてないからですよね。うん。いや、優秀な人もいて、その人たちはみんな幕末の生き残りですよ。本当に、寺子屋の教育の人たちが、もうおじいさんの老将軍とかで優秀な人はいたわけですけどね。で、まあ、その時と比べても、その時の政治家でもね、戦争を負ける時の政治家でも、今よりはよっぽど優秀ですよね。東条英機でも、よっぽど優秀で、だって、今のコロナ禍と昔の戦争と両方すごい戦いですけれども、昔の戦争の方はあれしろこれしろとか、いろんなこと言ってくるけど、今は全くもう他人事というか、勝手にやってっていうようなことで余計むちゃくちゃだから、東条英機の方がよっぽどマシといえばマシだし、まあ東条さんあまり好きではないですけれども、まあ他の政治家、戦争負けた時の政治家とか、まあ近衛文麿は最悪だったんですけど、やっぱ藤原家のあれは良くないですよね。野心が強いから。近衛文麿は最悪だったけど。で、まあね、大体政治家のレベル高かったですよね。それがどんどん下がってきてって言って、まああんまり嘆いてもしょうがないんで、時間がないんで、もうこの話はこれぐらいにしておきましょう。まあ今は 革命というか、維新を起こすったってね、どうやって起こせばいいのか、まずちょっとわかりにくいですし、いきなり武力放棄とか、言ってもね、僕も武力持ってませんし、そういう都道府県も武力持ってませんからね。まあ、人を殺してまでね、革命を起こしたいかって言われると、まあ、それよう答えませんけどね。他にインターネットとか、そういう方法で世の中を変える手があるのかもしれませんが、これまた意識高い系が、そういうことを言い振り回りますよね。なんかネットでこれが世の中、コロナで世の中全部変わるんだ、みたいな、VR で全部変わるんだ、みたいなことを言って、一時的になんか心の救いになるんですけど、全然実現しないんで、自動車の、オートパイロットも、2020年に僕はオリンピックの時には全部自動運転化になってると、期待していたぐらいですから、やっぱり全然ならないんだなっていう。あと5年経ってもなってないかなって今は思っていますね。で、まあ、だから、テクノロジーによる革命とかユートピア思想っていうのは、まあ、話半分どころか、もう話3割ぐらいで、まあ、聞いときゃいいかなっていう感じですよね。まあでも、実際、テクノロジーによって世の中変わるのってすごいさりげなく変わるっていうか、知らん間に変わるぐらい変わりますからね。スマホとか、ネットとかの浸透みたいに、あれよあれよとも YouTube でもそうですけど、もう一瞬で変わるんだけど、その時には意外と波風が立たないというか、静かに変わるんですよね。なので、まあ、それはでもそうだけど、世の中がそれで良くなったのかっていうと全然だもんね。スマホにしろ YouTube にしろネットにしろ、世の中は全然暗くなってるでしょ。いわゆる勝ち組とか、まあ、もう宝くじ当たったみたいにもう大儲けする人が出るばっかりで、みんなが等しく豊かになったなっていう感じがすることはやっぱり少ないんですよね。それで言うとね、みんなを金持ちにしてやるっていう夢を持った、実業家とかって全然出てきませんよね。なんかネットとかで、すごい、だから宇宙にロケット飛ばすとかいうさ、ホリエモンみたいなやつは結構イーロンマスクみたいなのが出てくるんですけど、世界から貧困をなくすっていう、それはなんていうのかな、かっこ笑いじゃなくて、本気でそれが俺の夢なんだっていう実業家ってはっきり言っていないんですよね、出てこない。ただ、人類史を見るとね、2回あるんですね。そのみんなから貧困をなくせたことが2回あって、1回目が仁徳天皇ですね。だから仁徳天皇陵の仁徳天皇は、大阪平野を全部田んぼに変えるんだっていう夢を実現した人で、まあ、農業をみんな無理やりやらされたから、やりたくない人は嫌だったかもしれませんが、はっきり言って、まあ、一気にその、みんな上から解放されて、日本人突然豊かになったんですよね。まあ日本全国って言っても近畿だけですけども、近畿というか大阪平野だけですけども、それでもですね、莫大な、まあ利益というか、お米をみんなで作ったことによって、莫大な利益が上がったであろうことは、その仁徳天皇陵という古墳を見れば明らかですね。あれはピラミッドより広大なものであり、作るのもめちゃくちゃ大変で、今の技術で大林組が作っても15年かな。かかるとか、国家予算何年分もかかるとか、もうとんでもないものですから。それができたっていうのは、それだけの、まあ、農業生産のバックボーンがなければ絶対無理ですから。しかもですね、お墓を作るっていうのは平和的なんですよね。戦争ばっかりやってる軍事国家だと、お城を作ったり、要塞を作りますからね。お墓なんて、まあ、役に立たないようなものに、それをつぎ込めるだけの、まあ、収入があったってことですから、まあ、その当時テクノロジーによって農業革命を起こしてみんなが豊かになったっていうのは仁徳天皇は実現したし、あとはやっぱその後の産業革命とかも、まあいろいろな弊害を生んだし、今の世界の悪い部分を作ったのは産業革命だけども、でも明らかに見て、そのまあヨーロッパなんか特にそうですけど、これが当たり前になりましたけど、貧困層の生活が大名並みっていう風にはなったんですよね。例えば、まあ、それは大名並みは大げさだけど、今僕たちは、そうですね、僕なんか相当貧乏なんですけども、毎日お風呂入れてますからね。これは、多分大名でもできなかったことですから、計算したら1日お風呂に入るのに、 100円もかからないんじゃないのかな。で、それはね、すごいことなんですよね。産業革命なかったら絶対ないことですから、まあそういう意味で、貧富の差は相変わらず ついたかもしれないけど、底上げという部分ですね。底上げという部分では、産業革命はやっぱり僕たちを相当豊かにしたし、まあ死なせないようにしてるんですよ。そこはやっぱ歯車とか、蒸気機関とか、あの辺はですね、やっぱり正義ですよ。神ですよ。うん、悪者にしちゃいけない部分ですよね。まあ、次の話にかかりたいんですけど、僕は一番驚いたというか、あれがびっくりした、アメリカの国会議事堂をトランプ支持者何千人が押し詰めていって、一時占領するという大珍事が起き、そこで警備隊に撃たれて4人ほど人が死ぬということがありましたよね。で、トランプが煽ったわけですけど、トランプもまさかそんなことになると思わなかったのか、ついに敗北宣言を出して大統領辞めますと意気消沈しました。ただこれは今後変わるかもしれません。あの人のことですから、やっぱり俺は大統領だってまだまだ言い出す可能性があるし、あんだけのことがですね、あれは何と言ったらいいんでしょうか。アメリカ一揆とでも名付けたらいいんですか。あれが起こせたってことはですね、これ言葉、口八丁で、それでそれ、先導された人はトランプ支持層は、まあ、貧困層の頭のおかしい人たちなんだとみんなまあ思えば思えるし、間違ってないですけど、自分の言葉一つであれができたっていうのはね、自信につながるんですよね。だから、4人死んじゃったけど、いや、それは崇高な犠牲なんだって自分に言い聞かせたら、もっとやれとか、もう一回、俺を取り戻せみたいに、まあ、ナポレオン・ボナパルトとは違うんでしょうが、失脚してからも、トランプは諦めない可能性はあるなとちょっと思うんですが、いや、フォールアウト3というね、僕の好きなフォールアウトシリーズのゲームで、最後の方で、アメリカの議事堂に、まあ、敵がいるので攻めていくんですよ。あれ、核戦争後の世界ですけど、舞台がワシントンなので、ワシントン DC なので、あるんですよね、その同じものが。で、僕、中に入ったことあるんですけど、いわゆるゲームの中で、めちゃくちゃでかいんですよね。アメリカの国会議事堂っていうのはね。で、僕らアメリカというと、大統領のお会いします、ホワイトハウスばかり見ますけれども、あれはただの家なんだけど、国会議事堂って別にあるんだよね。存在感があまりないけど。で、今回出てきましたけど、で、国会議事堂って、日本の国会議事堂も相当巨大な建造物ですけど、多分アメリカの国会議事堂ってもっともっと大きいんでしょうね。で、土台の部分だけで国会議事堂ぐらいの大きさが あるよね。で、フォールアウト3の時も、そこにガンナーとかがいて倒すの大変だった記憶があるんだけど、土台の部分がね、なんか城みたいになっててですね、登っていくだけでも大変なんですよね。で、一番上の部分に日本の国会議事堂みたいな感じの、まあ、ドーム状の屋根の、あれがバーンとあるわけですけど、めちゃくそでかいんですよね、あの建物。うん。で、まあ、そこでアメリカのいろんなことを、まあ、議員さんたちが、まあ、議論してる場なんですが、そこに攻めていったトランプ支持者の、本当に絵になる、フランス革命の時の自由の女神の絵みたいなのあるじゃないですか。バスティーユ監獄の襲撃みたいな。ほんとあんな感じ。あの絵だけ見たら素晴らしい美しい絵だったよね。その国会議事堂の建物が巨大で美しい建物もあって、そこにですね、トランプ支持者たちの頭の赤い帽子がまた生えてですね、その白い建物に赤い群衆が群がって、で、そこに旗がアメリカの星条旗やら、まあ、何軍の旗まで旗めいてですよ。それで、どんどん攻めていった。で、一時占拠した。で、そこで、まあ、大統領を決める儀式のようなものを行っていた議員さんたちは、警察官に、伏せてくださいなんて言われて、その時の映像がありますけど、みんな、議場のテーブルの下に、まあ、地震の時みたいに隠れて、で、人が入ってきてるのとか、ガラスが割られたのとか、いう映像がありましたけど、もう、あれさ、下手したら殺されるっていう状況だよね。で、だからね、もうすごいことが起きてるなと思いました。で、4人撃たれて死んだわけですけど、いや、あれ普通に考えて4人どころの死者で済まない話だろうって、400人ぐらい撃たれて死ぬだろうっていうような、だって国家の中枢も中枢なわけだよね。 ファミコンウォーズとかだと、最後は国会議事堂占領されると、まあ、ていうか戦争っていうのはね、相手の国会議事堂占領したら終わるっていうふうに、ね、まあ、話は決まってるんですよ。で、アメリカの場合はホワイトハウスなのかもしれないけど、そんだけのところに群衆が押し寄せたと。しかも、アメリカっていうのは銃社会で、全米ライフル協会ですから、トランプ支持者って機関銃とかまで持ってるわけですよね。手榴弾とかね。で、そういうものが、あの人数で攻めてきたら、そりゃあね、機関銃で撃ち返さなきゃいけないですよね。そうなったらさ、何千人規模で人がお互い死ぬようなことが、ほんと、アメリカの国会議事堂が全て炎上してね、焼けくかすになるっていうようなことが、紙一重であったかもしれないなと思ったんですよね。ところが、実際には4人で済んだっていうのは、あの映像を見てても思ったんですけど、意外とアメリカの議事堂って軍隊というか警備隊っていうのは守ってないんだなっていうことは思いました。まあそれがある意味幸いしたというか、トランプ派がその中にどかどか土足で上がり込んでいって、ああもうね、テーブルに足かけて写真撮るとこまで行ってしまいましたけども、もし警備隊がちゃんと天安門事件の時の軍隊みたいに仕事をしていたら、400人以上の人間は撃たれて死んでるはずですから、これは、もっと偉いことになってますよね。多分、内戦になってるかもしれない。で、もうこれがほぼ内戦ですけどね。4人死んでるわけだから。で、まあ、それを見た時の衝撃というか、これは歴史が動いているというか、アメリカという国で言えば、アメリカ開闢以来の大珍事というか、大惨事なわけですよ。で、でも考えたらね、警備隊が、まあ、それ、すんごいでかい建物ですから、本当は警備隊がもっとたくさんいて、機関銃とかはしつらえてあっても当然かなと思うところが、意外とそうではなく、群衆に対して、ちょっと、来ないで来ないでと言うばかりで、結局、鉄砲をバンバン撃ったりはしなかったようなので、まあ、押し切られて入られました。で、それを防御しきれなかったからって言って、まあね、警備隊をもっと強化しなければという意見もあるでしょうが、ある種それで成り立ってきたっていうのは、多分日本の国会議事堂もそうですよね。常時自衛隊が守衛してるわけではないので、多分群衆が、まあ、5000人ぐらいで詰めかけていったら、まあ、守りきれるものではないでしょう。天皇陛下の皇居も多分そうで、あれ、小松左京の日本沈没の時に、もう東京が大震災で偉いことになった時、もう難民となった人々が皇居に押しかけるというシーンがあって、開けてください、入れてくださいって言って、もう外はもう、地獄の豪華だっていう中で、総理大臣の、丹波哲郎が、もう苦渋の決断で、宮内省に電話をして、で、門を開けてください！人々を収容してくださいっていう名シーンがあるんだけど、まあ、あれはね、あくまでも映画なので、現実にはそんな立派な総理大臣はいないと思いますけれども、そういうようなこともあったと。つまりですね、皇居にしたって、今の皇居にしたって、国会議事堂にしたって、日本ですよ。アメリカでもそうなんでしょうけど、そんな軍隊が機関銃据えて、常に守っているっていう、まあ、お城みたいな状態ではないわけなんですよね。では、どうしてそれが成り立つのかというと、サンクチュアリーという発想だと思うんです。つまり、恐れ多いと。まあ、国会議事堂もそうですし、首相官邸もそうですし、まあ、首相官邸なんかは、結構警備が厳重かもしれませんが、皇居なんか特にそうだと思うんですけど、あんなところにね、乗り込んでいこうって思わないじゃないですか。まあ、普通のまともな人は。で、まあ、一丁紙のやつとか、泥棒とかはね、皇居に入ってやろうとかね、思ってると思いますが、それは、せこむぐらいの警備があれば十分なわけでしょ。で、何千人という群衆が、その、攻め込んできてくれば防げないんだけど、そんなことがありえないのは、その群衆側っていうか、国民側が、まあ、そんなところに押し込んでいこうなんて思わない。なぜならば、それは、僕たちの社会で大事なところだから、サンクチュアリだからだってことですよね。神社とかお寺に、攻め込んでいって火つけようとか、思わないわけじゃないですか。だけど、やろうと思えばできるわけですよ。ガソリン持って火つけに行くとか。だけど、やろうと思えばいつでもやれるぐらい警備も緩いし、神社もお寺もいつでも誰でもフリーパスで入れるわけですけれども、それはやらないでおこうよねっていう、まあ、 了解が、暗黙の了解があると。で、その暗黙の了解こそが社会とか国家なわけですよね。で、それがね、アメリカで崩れたわけですよ。だってアメリカだってみんなのいわゆるなーなーの暗黙の了解があるから国が成り立ってるし、大統領というものを選挙で選んで、その大統領の言うこと聞こうよねっていうのは、みんながアメリカってそこがなかったらアメリカじゃないからねっていう気持ちがあるからですよね。それで言えば、あの国会議事堂っていうところがあって、大統領とは別の権力をまあ行使するとこなんだけど、まあそこは神聖なところで、まあ権威の象徴だよねって、そんなところに火つけに行かないよねっていうような、攻め込んでいかないよねっていうような、まあ暗黙の了解、サンクチュアリっていう、あの大切な場所っていう了解がアメリカ人にあったってことじゃないですか。それがですね、崩れているってことですよね。トランプ支持者に限定されたことになるでしょうし、熱狂的なトランプ支持者ってことになるんでしょうけれども、でも、あの、国会議事堂まで行きましたよね。で、トランプは煽ったんですけど、まあ、国会議事堂までみんなで行進だって言ったわけじゃないですか。誰も、まあ、トランプもおそらく国会議事堂の中に乗り込めとは言ってないと思うんですが、その3000人なりが、旗をはためかせてそこまで行ったときに、そのまま乗り込んじゃえ、ガラス割っちゃえ、中に入っちゃえ、記念撮影しちゃえってなったわけですよ。つまりそれはトランプも意外だったかもしれないけど、そういう、普通あの国会議事堂の建物を前にしてガラス割るとかはしないと思いませんか？あの、したらもう間違いなく逮捕されるし、間違いなく撃ち殺されるし、それが怖いってだけじゃなくて、アメリカの権威じゃないですか。大事なものですよね。そう、大事なものを平気で壊すっていうようなことは、それはもうこれね、常に反論あると思います。一部の気違いがやってることだからって。あの、そういうのはね、正常化バイアスといって僕は非常に否定したいんですけど、あの、なんでもね、これ一部の気違いがやってることだから一個だけする必要ないんだよっていうことだと、これはもうすべて世の中で起きてることをね、あの、分析することそのものを放棄しているということになります。あの、なんでもサイコパスがやってんだよって言えば言えますからね。おそらくそうではないと。あの、アメリカの、その貧困の白人たちだって、いや、確かに狂ってると思うけど、狂ってない部分があったんですよ。狂ってない人たちだったはずなのが、だんだん狂い出して狂って、本当に狂ってしまっているわけですよね。そこにはグラデーションというか、いきさつがあるわけです。まともな人が気違いになったいきさつがあるわけです。で、そこを見ないと。こいつは気違いだからもう、あの、処分でいいんだよ。いや、良くないんですよ。まともな人が気違いになるんだから。だから、それはどうしてなったのかっていうのも言うまでもないですけど、やっぱアメリカの抱えてきた、まあ、矛盾と明暗ですね。その部分で、貧乏くじを引いたなと思っている人たちはやけくそになり、権威の象徴であるものに恐れを抱かなくなり、まあ、やったところで仕方のないことですよね。入り込んで記念撮影したって一円にもならない。そういうようなことを、もう下手すりゃ逮捕されたり、撃ち殺されたりするかもしれない。自分の損得感情まで計算できなくなってそういうことをやるっていうのは、つまりやけくそになっているということです。もう自暴自棄というか、大した期待がないということです。で、その人たちがなぜトランプを熱烈に支持するかというと、中国と戦争をしてくれる大統領だと思っているからですよね。バイデンになったら中国とまだ仲良く仕上がると思うからですよね。ということは、彼らは戦争を望んでいて、戦争したら得するような人たちでもないと思うんですよ。軍需産業やってるわけじゃなし。じゃあなぜかっていうと、もう人生投げてて焼けっぱちになってるから、もう戦争という喧嘩が見たいんですよね。国と国との喧嘩が見たいんです。スポーツじゃ飽き足らないんです。だから、第二次大戦に突入した時の日本人も全くそういうような発想だったわけですよ。もう未来に希望が持てないからね。戦争でも一発やってくれと。で、どまぐれでね。もう1級で勝てないんだけど、アメリカに対して。でも、もう万々が一ね、もう阪神が優勝するみたいにね、もう万々が一大日本帝国が勝ったら、こんなに嬉しいことないじゃないかっていうことで、そういう大博打を打ちたくなるんですよね。アメリカと中国でも今戦争したら、そらアメリカ王子のあれないですからね。 まあ、負けないまでギリギリよくて引き分けなんじゃないの。下手すりゃ一瞬で負けるっていうようなぐらいかもしれない。まあ僕もね、中国は嫌いなんですけど、中国は今叩かないといけないと思ってるし、それをやるならアメリカと日本だけではね、絶対、力不足ですからね、20カ国ぐらいの連合国で一気に攻めないといけないと思いますが、とにかく、その、まあトランプ支持者の気持ちは僕はわかりますよ。わからないといけないよみんな。バカや気違いの気持ちをね、理解できなかったらね、社会っていうのは読み解けませんよ。本当に。コロニー落としがなぜ起こったのかとかね、そういう、なんでそんなことになるのっていうようなことがね、起こるにはね、やはりバカや気違いのね、気持ちをね、理解できないといけないんですよ。だけど、それになっちゃったらダメだからね。ミイラ取りがミイラになっちゃダメだし、すぐ飲み込まれるんで、それを理解しようと思うと、あっという間それになるっていうことがよくあるんで、そうはなっては欲しくないですけども、それを考えないと、まあ、いけないよなぁと思いました。まあね、アメリカは僕らが思っている以上に、荒廃しとるね。貧富の差がとかいうのもすごく重要ですけど、心の荒廃というか、そう、心の荒廃がひどいよね。だからその、ブラックライズマターみたいな黒人を差別するな運動も、もちろんね、なんかいい運動のようで、心が荒廃していく一方のような気がするし、あとミートゥー運動的な女性とか、そういうゲイとか、そういうものや、もうあらゆる部分で、これは差別だ、あれはいじめだっていうやつ。で、僕もですね、その、パワハラとかは、ああいうの、僕はパワハラ、ずいぶん受けてきました。伝統芸能の世界とか、アルバイトの世界で、ずいぶんパワハラを受けてきたので、やれやれと思うんですよ。そういう球団とかね。だけど、やればやるだけ、社会が荒廃していくような気は、本気でここ10年、20年の歴史をちゃんと精査するとですね、どうもそうなんですよね。あれはダメ、これはダメ、何でもハラスメントにしてしまう社会っていうのは、結局は自分に巡ってきて、自分も何も言えなくなり、何もできなくなるんですよね。いわゆるもう八方塞がりみたいになるんですよ。で、その結果、どうなるかっていうと、人気 YouTuber のように、どまぐれというか、めっちゃ才能があるというか、ほんの一部の人は、まあ、ほんと、雲の糸ですよね、太宰治の。もう地獄の雲の糸みたいに、ほんと何人かだけは天国に行けるんだけど、ほとんどの人は地獄で苦しみ続けるっていうようなことに、まあ、なるっていうのが、このインターネットが普及した2000年から20年の歴史ですよね。で、いや僕は、これは、どこからやり直さなきゃいけないことなんだろうっていうのは、まあ、つくづく思います。今、東井さんがいないので、東井さんどう思うって振ることもできないんですけども、ぜひですね、皆さんお便りとかコメントというかお便りくださいね。この番組の、講談レコンギスタっていうのの、まあ、サイトがあって、その、まあ、ブログみたいなとこですね。それの画面の一番左上に、メールはこちらからみたいなとこがありますので、そこにですね、何でも送っていただきたいんですけど、いや、本当に、すごいね。コロナと、そういうのが全部、相まって、本当に何かすごい。で、まあ、コロナも、本当に自然現象なのか、人為的なものなのか、これもね、まだまだわかりません。人為的なものとしか思えないぐらいのことにもなっていますけど、これが、超自然というか、突然変異の産物でも、おかしくはないんですよね。つまり、その、突然変異っていうのは、完全にサイコロを振るように偶然性によって出てくるんだけど、その結果は神がいるとしか思えないという結果になるんですよね。それは、ユリの花にそっくりなカマキリとか、落ち葉にそっくりな蝶々を見ても明らかなように、これは偶然そうなっただけなんですけど、明らかに第三者が外部から見て、君は、 あの、ユリの花にそっくりな方が都合がいいよって言ってしてあげたとしか思えない。パンダがあんなに可愛いのは生きたぬいぐるみみたいなの欲しいよねって誰かが考えて作ったとしか思えない。あんなもんが偶然の産物と自然の摂理であんなぐうたらで可愛い動物がこの世に存在するのは理解できないというようなことになるわけですよ。これが偶然性と突然変異というものでできた結果ですからね。となると、このコロナ、新型コロナウイルスが人間の先を先を読んできて、ワクチンができた、やったって言ってる国で変異種がもうそれを上回ることになるとかですね、もう本当に、まあこの日本医師会の会長の演説の方が心に響いたし、やっぱり東出さんが医療従事者だけど間違ってたっていうのはですね、あの、この番組でずっと議論であった、まあ、新型コロナはインフルエンザと比べては圧倒的に弱い病気ですからっていう話。これは日本医師会の会長が3日前ぐらいにやってたお正月ぐらいの演説で完全に否定していましたけども、インフルエンザは1年に3500人ぐらいの人が亡くなっていますが、これはインフルエンザ自身ではなくて、インフルエンザが引き起こす二次的な災害、つまり病気です。肺炎とかいろんなもの。で、死んでいると。ところが、新型コロナウイルスは、1年間で、同じぐらい、日本だけで、この1年間で3500人ぐらいの人が亡くなっていて、その死因が、新型コロナウイルスによる肺炎っていう、まあメインのそのもので死んでいる。あの、いわゆる他に派生して死んだのを入れていないというか、新型コロナは明らかに強力で、ウイルスそのもの毒性で死ぬ人がそれだけいる。あの、もちろんですよ。致死率はそんな、死亡率はそんな高くない。かかった人のほとんどが、あの、助かっているわけです。ただそれで怖くないのかっていうと、それは感染力がインフルエンザと桁違いで、おそらく感染した人の人数っていうのは、インフルエンザの10倍、100倍という感染力があるわけですよね。だから分母が大きくなれば分子も大きくなるわけですけれども、だから怖くないっていうのは大間違いですよね。こんだけ感染しやすい病気でに、もしかしたら人類全員がかかるかもしれない。その中の10人に1人とか、まあ、もっと少ないのか、100人に1人が死ぬでも、とんでもない数が死ぬんだっていうことを、あの、日本医師会の会長さんは、まあ、熱っぽく喋っていて、それは心に響きました。それとですよ、さらに変異するということなんですが、イギリスの変異型、そして南アフリカの変異型で、南アフリカの変異型は、そのワクチンが効かない可能性大と言われています。で、これはですね、人間が必死のパッチで、ワクチンを開発したと、ほぼタッチの差というか、それより少し早いぐらいで出たわけですよね。で、その変異というのは、インフルエンザの3倍と言われていて、インフルエンザより、まあ、RNA 配列が3倍長いということで、その、突然変異が3倍起こりやすいというか、単純に3倍ってことはないですよね。長さが3倍長いってことは、突然変異はもっと、何十倍も起こりやすいのかもしれません。そして、案の定変異種がどんどん出てきたわけです。変異が変異を繰り返していくわけですよね。で、これは、感染者が多い場合は、より変異する、スピード速くなるわけですよね。そのチャンスが多くなるわけですから。それから人間だけではなく動物に移るんですよね。これは、ミンクにものすごい移るそうで、それでデンマークはミンクの養殖業そのものをやめるって言ったそうですが、逆に中国は、今がチャンスだとばかりにミンクの養殖を増やすと宣言したんですよね。めちゃくちゃだ。で、そのミンクっていうのが、その、まあ、毛皮を取るためですけど、何十万頭、何千万頭かな、とか、その飼育場で荒れされてると。で、この新型コロナは移りやすくて、ミンクの中でさらに変異する。で、それを世話してる人間に移る。それを繰り返すせいで、めちゃくちゃとんでもないものが出てくる可能性があるから、デンマークはミンクの養殖業をやめると。これ国を支えている産業なんですけど、やめると言っているわけ。そして今飼っていた1000万頭以上の、1500万頭のミンクを全部殺処分したっていうね、もう悲惨な話ですよね。それを考えるとですね、その今南アフリカの変異型が猛烈な力を持っているようなんですが、
これは本当ね、瞬く間に旧型の新型コロナウイルスの昨日までのウイルスと、そのイギリスなんかで起こっていることは変異型と瞬く間に入れ替わるんですよね。つまり、ちょっと強いやつと今までのちょっと弱いやつがライバル関係で競い合った結果、あっという間にその弱い方は負けて駆逐されて、強い方のその変異種に入れ替わってしまう。塗り替わってしまう。そしてワクチンは結局それまでのあの弱いウイルスに効くわけですから、それの発病を抑えて、感染を抑えて、それで空いた席に椅子取りゲームのように変異型、ワクチンの効かない、まあ、ジャイアンはですね、どんどんワクチンのおかげで広がるということになりませんか？私は間違ってますか？間違っているかもしれない。私専門家ではないので。で、まあそう考えるとですね、もしかしてこれは詰んだかなと、ちょっと思いますね。僕も、3年も待っときゃ世の中は元に戻るし、戦後景気みたいに未曽有の大景気、好景気来ると期待してるし、別に僕は景気なんかどうでもいいけど、仕事がね、講談という仕事がね、またできるようになると期待してるんですが、だから、同業者どうしてんのかなと思って、落語家の落語会とかのやってるかどうかっていうのを調べたところ、やってるんですよね。なんか、人数制限とかは多少かけてるけども、緊急事態宣言が出るまでは、もういくら感染が広がっても、中止せずに東京とか大阪でやってるんですよ、落語会を。で、20人、30人のお客さんでしょうけど。それで、もう、チケットも全部売り切れてますみたいな。まあ、入場制限がかかってて半分しか入れられないって言っても、30人まで入るとかですからね、狭いとこでも。で、30人来てね、笑ったりとか、で、その舞台から喋る落語家まさかマスクしてないと思うんで、そういうこと考えても絶対良くないと思うんですよ。僕、そういう職業やってるっていうのもなんですけど。僕、だから1年間全く休んでますけど。で、それが、緊急事態宣言はさすがに偉いなっていうのは落語会がね、全部ことごとく中止になってます。それは。だけど、それは世間体を恐れてやってることなんですね。で、僕は世間体なんかどうでもよくて、感染を恐れて自分のイベントを自粛してる方なんだけど、世間体を恐れて自粛してる連中っていうのは、世間体さえ立てばですね、いくらでもまたやるってことなんですね。つまりこれは緊急事態宣言が期限切れで終わるとか、あるいはですね、みんなが守らなくなるっていう場合があるんですよ。例えばそのお店のね、時短要請とかいうやつだって、あれ別に守らなくてもいいとか、罰金払ってもその方が儲かるからやるとかあるじゃないですか。で、僕東京だと、阿佐ヶ谷とか高円寺は怪しいなと勝手に思ってるんですけど、ですね、例えば、街があって、飲み屋街みたいなのがあって、みんな休んでる中、いや、俺は罰金払ってでもやるって言って一軒やるとするじゃないですか。そしたらね、その一軒めっちゃ儲かると思うんですよ。やっぱりありがたいやってるわっていうことで。で、まあすごい世間から批判を浴びたりね、自粛警察に石投げられたりするかもしれないけど、それでも、やっぱ応援する人たちとか嬉しい人がいて、わっと儲かると思うんですよ。ライバルの店全部閉まってますからね。となると、おいおい、お前だけ儲けてずるいじゃないかっていうことで、うちもだったらやるよっていうとこが出てきますよね。3軒4軒と増えてきますね。そしたら、あ、意外とお店やってるなっていうことになりますよね。そしたら、休んでるやつはバカなんじゃないかと。これ休み損だぞって話になるんですよね。何バカみたいに約束守ってやってんだみたいなことになって、じゃあもうこの街はいいかみたいな感じで、阿佐ヶ谷とか公園とか、あそこね、屋台村みたいにね、毎晩すんごいね、カーニバル状態なんですけど、飲み屋がね、焼き鳥屋とか飲み屋が、もう路上に、あれ出してやってるんですよね。で、路上に、ビールケースひっくり返して椅子にしてやってるお店とかは、じゃあ外だから感染大丈夫だろうとかね、言ってやるかもしれないじゃないですか。そういう感じで、一斉にみんながやる街は、エリアエリアですけど、誰かが守らないと、みんなが守らなくなる。これ赤信号ロジックですよね。みんなで渡れば怖くないってやつ。そう。それがですね、落語会とか、
講談会とかにもやっぱ同じ現象がおそらくあってですね。で、まあみんな苦しいですから、商売をするなって言われたらもう食っていけねえよっていう人たちは、そのお上の言うことなんか守ってられねえぞっていう気持ちはよくわかるんです。僕も苦しいですから。だけど大事なのは疫病と戦うということなんですよね。政府に文句があるとかね、腹が立つというのはわかりますよ。だけども疫病と戦うっていうことで言えば、イベントやっちゃいけないだろうっていうのはもうすごく思います。これは僕は、ね、年末にですね、まあ、皆さんに一斉メールで、まあ、お世話になってる人やお客さんだった人とかにですね、まあ、まあ、手短ですけれどもね、このコロナ禍でお仕事できないので、新年から仕事しようと思ってたんですけど、それもコロナ収まるまで、まあ、無期延期ということですいませんっていうメールを送ったんですけどね、やっぱ何人かね、同業者というか演劇人とかからね、もう構わずやりますみたいなね、私は構わずやりますみたいな返事がもう何人かから返ってきたんですよ。負けてられませんみたいな、玉砕主義というか、もう白兵突撃しますみたいな、威勢のいい返事が。で、いや、僕もそれに対してろくに返事出せませんでしたけど、まあ、歴史を知らないのかなとか、まあ、戦争学を学んでないとこうなのかなとか、その、がむしゃら理論が出てくるっていうのがわからないっていうか、よくわかるっていうか、追い詰められれば追い詰められるだけ、積極攻勢に出ようとするバカどもがいるっていうのはね、これはもう、自明の理なんでしょうね。摂理なんでしょうね。苦しいから我慢できないっていうことなんでしょうね。わかるよっていうのはあるんだけど、でも戦国時代の籠城戦で敵に包囲されてる中、我慢できないからさ、もう野戦に持ち込むっていうのはバカのやることですよね。どう考えても。で、戦国時代とかにね、お城包囲されて籠城するのはよっぽど大変だったと思うんですよ。だって、もう野菜とか一切ね、青物入ってこなくなるし、うんことかだってどこに捨てりゃいいのか分かんないし、もう保存食みたいなものを食べて暖房も冷房もろくにないでしょ。焚き火たこにもね、もう燃料なくなりますからね。そんな中でですよ、冬とか夏とか包囲されて、それで実際に1年とか3年とか、3年は大げさかな、でもね、半年とか1年とか、まあ一番長いとか半年とか籠城したとかあるわけですよ。で、城の規模大きい小さいあるでしょうけど、大きければ人数多いですしね。で、その中でやっぱ籠城って長く立てこもってなんぼじゃないですか。だから包囲してる方はさ、包囲してる方だって大変なんですよ、籠城戦は。ね、籠城戦どうせ大変だから1週間も包囲してたら値を上げるよって、白旗上げるよって思うから籠城してるのが、三ヶ月とか半年とか籠城されたら、もう包囲してる方が力尽きちゃって撤退していくわけですよね。それで勝った。籠城側が勝ったってことになるわけですけど、やっぱ籠城って、長く籠城してなんぼなんですよ。で、籠城してる間はっきり言って何もしないわけですよ。籠城側っていうのは。体力をとにかく使わないようにする。あとは精神的に追い詰められないようにする。遊んだりですね。まあ、棒打ったりとかね。ヨガをやったりとかね、そういうようなことをして毎日を騙し騙し過ごすっていうのは籠城戦の要諦であって、とにかく長期戦は苦しいものなんだから、なるだけ苦しくないように、まあ、ゲームするとかね、なんかまあ、やたら昼寝するでもいいんですけれども、熊とかでいうとこの冬眠みたいなね、そういう戦術を取らなければならない、怠け者みたいなね。なるだけエネルギーを使わないように、ゆっくり動くみたいな方法論で戦わなきゃいけない。そういうものが適者生存で生き延びていくっていう時にですね、がむしゃらチンパンジーみたいなものはね、生き残れないんです。もうコロナ禍を。だから、まあ今日はこれで締めたいんですけどね。もうほんと東出さんどう思うって聞きたいんですけど、東出さんみたいなおっとりした人間は生き残る確率は高いです。まあ、このラジオをたまたま聞いてくださっている皆さんもですね、本当にね、短期決戦は無理なんだし、ここさえ乗り切ればっていう発想を捨てましょう。 あれだよ、最初の第1回の緊急事態宣言とかさ、東京アラートが何がダメだったかってさ、あれさ、絶対短期決戦に持ち込もうとしたんだよ。1週間頑張ればとか、1ヶ月我慢すればっていうことで、コロナを抑え込めば、元の生活が戻ってくるからさ、っていうことで号令をかけたと。ところがコロナはゲリラ戦のベトコンのように完全に壊滅されることがなく、延々ゲリラ戦を繰り返してくるっていう戦術を取ったから、それが短期決戦で戦争が終わらなかったと。そうなったら、話が違うよっていうことで、もう緊急事態宣言とかも単なる沙汰闇というか時間切れみたいになくなり、感染はどんどん増えてるのに、もういいよこれが日常だからみたいな変な諦め。そして、結局、何もできずにパンデミックに持ち込まれてしまったっていうことですよね。まあ感染爆発っていうものに、まあ持ち込まれてしまったっていうことを考えた場合、やはり短期決戦型の、まあ、社会。我々、我慢ができない社会なんですね。だから、資本主義であり、まあ法治国家であり、民主主義でありという、まあある種、これまで正解と言われていた体制でやってきたものが、いずれも長期戦に不向きであったっていうことは直視しなければならないですよ。皆様のお仕事も何でもそうですけど、家賃が払えないとか、もう止まったら死ぬんだっていうような商売は、全く短期決戦型で、こんなに長くコロナが続かれたら、首くくるしかないって状況ですよね。だったら、ほんと長期戦に強い商売にしなきゃしょうがないです。なぜ私が平気でこうやって生きていけるかというと、講談という仕事が、いわゆる消極的というか長期戦に向いていたからで、私が今元気なのは、もともと収入が少なかったからです。私の年収は言うのも恥ずかしいほど少ないです。年収120万円ぐらいです。ね。それですから、ゼロになったんですよ。2020年から、こっち。収入ゼロになっているんですけど、マイナス120万円なので、だましだましやっていけてるわけです。まあ他にネットでちょっと小遣い稼ぎみたいなのやるとかで、まあそれでもね、ほとんど収入ゼロには違いがないんですけど、意外と平気なのは、そんな人生だからなんですよ。これが、年収仮に1200万円ね、10倍あったとして、1200万円の収入がゼロになった場合、僕はピーピー言ってるでしょうね。普通1200万円あったらそれが貯金になっててさ、平気な顔してるはずですよね。まあみんなそうやって1年乗り切ったんでしょうけどね。ただ、その1200万円が、1年間で使い潰して、そして来年からはゼロだってなると、その人たちで多分もう生活できないですよね。うん。だから、結局僕は、例えば、あまりにも収入が少ないんで、もうこのラジオで言ってきましたけど、釣りを2年前から始めたりしてましたね。で、釣りって1年中釣れるわけじゃないんで、もう一時期でだけですけど、でも、スーパーでお刺身買うよりはずっと安く、もう新鮮の美味しい刺身が毎日のように食べれるというシーズンが、そうですね、1年で3ヶ月ぐらい、取ることが、まあできるわけですよね。で、他にはちょっと、ベランダで農業するのは失敗しましたし、意外と何でもコストはかかるんです。ただでできるなんてことないから。で、山に入っていってね、タケノコ取るとかいうこともやっぱ違法ですし、まあそんな、技術もスキルもないですから、山は近くにあるんですけど、まあ山の幸だけで食っていけるとかそういうレベルでもないです。まあキノコなんてね、毒キノコとの見分け方はプロでも難しいって言いますからね、手を出さないようにしてますけど、とにかく、まあそのような形で、怠け者みたいに、そうですね。睡眠時間も長いですよ。睡眠時間が長いっていうのは、取りも直さず、お腹が減りにくくなりますから、食事の回数と量を減らすことができますよね。それでもお腹空きますから、僕はコロナ太りしていて、今悩んでますけどね。ダイエットしなきゃって悩んでますけども、やっぱり、睡眠時間はたっぷり取れば、体の調子はいいですし、病気にもなりにくくなります。かつ、お腹が減りにくくなりますので、食事をそんなに贅沢しなくていいですよね。がむしゃらに働けば明らかにストレスが溜まりますし、あとお腹が空きますよね。そしていろいろ消耗しますよね。服が、消耗したり、靴がすり減ったりします。だからがむしゃらはダメなんだっていうのはそこで、 特に一番大きなストレスが溜まるってことです。働けば働いただけ人間はストレスが溜まります。で、そのストレスを解消するのに酒を飲んだり、風俗に行ったり、映画を見たりといった娯楽にお金をかける必要があって、これが高いんですよ、結局は。だから、稼いでる人っていうのは、その分無駄なことに使うんですよね、旅行だとか贅沢に。で、それをしないと釣り合いが取れないんだったら、結局ただ燃費の悪い人ってことです。ね。で、ただ燃費の悪い人は、筋肉ムキムキでもね、長生きできません。そういう人が日本軍に入って戦争行って、みんな餓死したわけです。日本兵っていうのはね、まあ、第二次大戦中の日本兵っていうのは、めちゃくちゃご飯を食べさせられたそうなんですよ。それは食糧難とか言ってるけど、とにかく当時の兵隊というのは、飯が多かったんです。で、飯を残してはいけなかったんです。だからみんな泣きながら兵隊に取られたら、もう飯が食い切れなくて泣いていたんですよ。もう勘弁してくれと。美味しくもないご飯を大量に食わされると。で、大量に食う分、そんだけ働かされるわけですよね。もう、戦車も何にもない中、トラックも何にもない中、歩いて中国を横断しろみたいなめっちゃくちゃなことを言われるので、大量に食って大量に消費して、それで、体を保っていたわけですよね。いわゆる筋肉ムキムキというかマッチョな日本兵という軍団があったわけです。日本陸軍という軍団があったわけです。ところがこの人たちがアメリカに兵糧攻めにされたことがありました。サイパン島とか、まあ、いろんな島、トラック島とかね。兵糧攻めにされた時にその人たちあっという間に死んだわけです。つまり日本兵というのはビルマでもそうなんですけど、かなり餓死者が出てますけど、これね、2、3日食料が手に入らない、補給が途絶えるとね、あっという間に死んだんです。つまり、燃費が悪い生活をしてたからですよね。毎日ご飯を何合も食わされるような生活をしていたので、それがピタッと止まった時にですね、大量に持っていた筋肉がエネルギーを消耗するので、はっきり言うとムキムキのまま死んだんですよね。そしてあっという間に白骨になったということで、やっぱりですね、当時の日本はまさに昭和の、まあ、初期というのは、がむしゃら、コロンブス、シャカリキコロンブスなわけですよね。で、とにかく頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、神戸 なわけで、日本人は相変わらず災害の時に頑張ろう、なんとか頑張ろうっていうのは、あれは戦争の時のスローガンがそのまま残っているというやつで、僕は大嫌いです。ああ、もう頑張ろう、神戸がどんだけ嫌だったか。で、とにかく、あの時もそうでしたけど、なすすべがないんだよ。大震災の時もそうでしたけど、はっきり言うとね、なすすべがないの。そうすると大事なのは、よく寝ることなんですよ。もう僕は阪神大震災の時はやっぱストレスもあったし、家にずっといないといけなかった、何もできなかったんで、やっぱ病気になりましたけど、やっぱね、病気になってもろくに病院もやってないのですごく困りました。だからそういう時はやっぱり、毎日頑張って水汲みとかね、頑張れば頑張るだけ病気になるでしょ？冬寒かったし。だから、そういうような時はとにかく寝る。とにかく寝るってことがね、第一の戦略なんです。これはね、戦い方なんですよ。ぐーたらをするというのが生存本能なんです。まあ、とにかく適者生存と言いまして、いいか悪いかではなく、その状況に適したものが生き残り、適していないものは絶滅するというのが、もう自然の摂理であり、今、世界で起きているコロナ禍というのは、そのダーウィンの進化論的競争論なんですよね。本当に。ウイルスもそうだし、人類もそうだし、動物もそうなんです。すべて、まあ、突然変異という偶然性によって作り出されてきたものが、さあ次の偶然性どっちにするっていうようなことで、コロナか人類かみたいなことを言われているわけ。人類はそのワクチンを開発したりする能力も偶然身についてきたものなんですよね。偶然に偶然を重ねて知的生命体として生き残りをかけてきた人類と、偶然に偶然を重ねて、その人類に打ち勝とうとしているコロナと、どっちがどうするって。しかもそのコロナは人類がいないと滅びてしまうわけですから、ここには共存共栄の関係まであるという、まあ面白いことになってるわけですよ。長くなりました。2時間喋ったんじゃないでしょうか。はい、90分でしたね。はい、また、来週もこんな感じで、はい、元気よくないかもしれませんが、やってきますので、また聞いてくださいね。レコン、キサー